父様からのメッセージということで、こう深刻な思いが伝わってきますけれども、はい、
そうですね、
今週は過眠症についていろいろと教えていただきたいと思います。
はい、
まずこの方は突発性過眠症ということですが、過眠症とはどういう病気なんでしょうか。
はい、読んで字のごとくなんですが、眠気が強いって言いますか、寝すぎてしまう、眠りすぎてしまうとか、あるいは眠くなってしまうと、そういったような病気ですね。で、通常の方は眠れないっていう方の方が人数的には多いんですけれども、寝てしまうと起きていられないっていうこともやっぱり生活の支障になりますので、一つの病気っていうか障害として捉えられます。
ついついこの診断に至るまでどうして眠りすぎるんだろう、夜更かししたんだろうかとか、こう悩みもきっと尽きなかったことと思うんですけれども、過眠症というのはいろいろなタイプというのもあるんですか。
はい、よく知られているものとしてはナルコレプシーという病気があります。これはある種の神経伝達物質といって、頭の脳の中で起きているために使われているそういう神経伝達物質っていうものがあるんですね。
はい、
具体的にはオレキシンっていう物質なんですけれど、そのオレキシンという物質が足りない方とか、あるいはうまく働かない方に起こるナルコレプシーですね。で、もう一つがこのご相談の方の特発性過眠っていうのは、言葉としては別な意味がありまして、突然起こるっていうのが突発で、特発性の特発という意味は原因不明のという意味を医学的には特発性というふうに言います。つまり原因が外にあるのではなくて、何か体の中にあるんじゃないかというふうに推定されている病気ですね。例えば分かりやすく言うと血圧、高血圧っていうのがありますけれど、
はい、
あれも本体性高血圧っていうのがありますね。つまり年がいったら誰でも血圧が上がるっていうのは、そういうあまり原因と見られるものがないのに、病気が出てくることを言います。ですからこの特発性過眠も実は原因が何であるかがよくわからない、先ほどのナルコレプシーというある種の物質が足りなくてなっている病気とはちょっと別に考える、あるいは将来そういう物質が見つかるかもわからないんですけど、今はまだ分かっていないっていうものですね。で、3つ目有名なのが周期性の過眠というのがあります。周期性というのは一定の周期を持って眠くなるということですね。で、典型的には例えば女性でしたら、生理の時、月経の時に眠くなってしばらく1週間ほどほとんど寝たままで過ごして、で生理が終わるとまた普通に戻るといったような、そういう、いわば不思議な感じの周期的な眠気がある病気があります。で、いずれにしてもその3つの病気は表向き区別がつきません。眠いという症状が出てくるということが、特徴といえば特徴です。
この通常の眠気とどういう違いがあるんでしょうか。
そうですね、全く病気をお持ちでない方の眠気っていうのは、大体今お話になったように午前2時と午後2時、2つのピークがあるって言われています。で、そういう時間帯っていうのは交通事故が起こりやすい時間帯と一致しています。これはイタリアでも日本でもアメリカでも調べてみると、やっぱり午前2時と午後2時なんですね。その中で午後2時は食事の後なので、お腹がいっぱいになったから眠いんだっていうふうにみんな考えてますが、実は午前2時も同じよっていうことは、それも一種の周期的な眠気が来る周期が体の中にあるっていうことですね。で、それらと違うのがこの病気の特徴でして、そういった普段の人が眠い時間ももちろん眠いんですけれど、それ以外の非常に不都合な時間帯に眠気が来ると。ですから通常の眠気っていうのは、眠気覚ましをすれば払えるというか、例えば立って歩いてきたら少しいいとか、あるいはつねったらちょっといいかとか、っていうような対処方法っていうのが割とあるんですけど、これらの3つの眠気はそういう対処がなかなか難しいんです。
これはでも病気と知らなければ失礼な人だとかどうしたんだとこう誤解されがちで、何かかわいそうな気もしますよね。
おっしゃる通りですね。ですから非常に誤解を受けやすくて、ご本人は非常に悩まれると思います。で、一方でそのはっきり原因があって正常な方でも眠くなることっていうのは当然ありますよね。
はい、
寝不足をした時とかですね、徹夜をした後とか、 ですからそういう原因っていうのが実は隠れていて、まあ、寝ていると思われていたけど寝ていないってことになりますと特発性だっていうふうに考えられるというか、まあ、間違われることあるんですね。ですから特発性だという名前がついている方も実は睡眠不足であったり、あるいは眠っている時だけ起こる睡眠時無呼吸のような病気が隠れてた場合は、その隠れた方を見ないで昼間のことだけ考えていると、あなた特発性というふうに、まあ、レッテルじゃないんですが診断がついてしまうこともありえます。
ということは1日を通しての睡眠の様子を知らなければ、そうですね、診断には至らない
おっしゃる通りです、
ということなんですね。
まあ、1日というか、うん、1月というか、あるいはもうちょっと長い周期で生活の中の睡眠を見ていかないと本当の診断にたどり着けないですね。
この女性は19歳ということですけれども、はい、発症年齢というのはこういった世代が多いんですか？
そうですね、ほぼ10代の方の病気って、10代で見つかることが多い病気というふうに言われています。ただ正式な統計というのは実は信頼できる統計ほとんどないんですね。ですから見つかる時がたまたまそうである可能性が高いです。ですから高齢であるからないとか、あるいはもっとちっちゃい子にはないのかというのは調べられてないってことですね。で10代の方というのはどうしても学業とかですね、それから試験とかそういった時に、まあ、問題視されがちなの で余計にその悩まれることが多いということで見つかりやすいということかもしれません。で、まあ、ともあれそのアメリカヨーロッパでの調査ではですね、まあ、0.02% から 0.04% で、まあ、1% が100人に1人ですから 0.1% が1000人に1人で 0.02 ですから1万人に1人2人っていうような、そういう、まあ、頻度であると言われています。で日本ではですね、もうちょっと実は頻度が高いんじゃないかって言われてですね、よく山手線の電車の中見てると、東京の人ってよく寝てますよね。
寝てますね。
でも千葉から出てきたのかもしれないですけどいずれにしても日本人っていうのは非常に眠りを削って生きている人種なので、まあ民族なので、韓国と日本が1位2位を争いながら睡眠不足を争ってるんですね。まあ、それだけ勤勉だとも言えるんですが、実は昼間に眠っている様子を見るとですね、寝不足が絡んでないかということがすごく大きいので、どうも睡眠を十分にとるとこの特発性過眠も良くなる方がいる。逆に言うとその睡眠が短い民族ほど特発性過眠と捉えられやすい。で日本ではちなみに 0.16% から 0.59% っていうそういう数字があるんですけど、それは報告があった論文を集めて何パーセントぐらいかを数値上計算したんです、
で実際はそこに
現れない。実際は分からない、実際は分からないし、背景因子としては日本人とそのイギリス人そんなに違うのかっていうと、そう違わないんじゃないかってなると、ちょっとこれ統計の問題が影に隠れてる。だからたくさんいるのかもしれない。
そうですね、
あるいは本当の特発性って少ないのかもしれない。
違う原因が潜んでるかもしれないし、
そういうこと
ですね。
ですからナルコレプシーが一番過眠症としては頻度が高い、2番目が特発性過眠で、ナルコレプシーの多分5分の1かそのぐらい、そしてもう一つ周期性過眠に至ってはもう世界中に数千人しかいないと言われています。あの眠り姫の伝説ってありますね、はい、まあ、あれのモデルになったと言われています。クライン・レビン症候群という名前がついています。で不思議な、本当に不思議なんですが、ずっと眠ってるんですけど食事に起きたりトイレ行ったりするのだけはするんです。でもご本人は覚えてない、食べた記憶もそれほどない。で眠くなる時期の直前には非常に食欲が更新したり、あるいはなんか、怒りっぽくなったり、まあ、あの正常な方が眠くなる時に起こる、まあ、夜まで起きてると食べたくなりますでしょ、それから寝不足するとイライラしますよね。でそういったことが現れ、そして1週間ぐらいずっと寝て暮らす時期があって、でその後何もなかったように普通に戻るっていう不思議なあの病状があるんですね。ただまあ今言ったように治す方法とか、本質的な原因は分かっていないということから、なりにくくするにはやはり十分眠っていただいたり、ストレスとかそういう環境を排除するってことが重要だって言われてます。で病気扱いされること自体がストレスですので、まあ、あの言ってみればほっとけばまた起きるんだという世界にいられれば改善するっていうふうに言われてるんですね。